一木優子と
津田隆重のダダをこねたから二人。
直球ですね、なかなかね。
直球です、ね、直球です、はいはい。
まあ、初中お見舞い申し上げます。もう初中もね、暑すぎる中お見舞いみたいな感じ
ですね。そうですね、ただタイミング的に本当は残暑ですよね、今ね。
残暑、残暑ってね、昭和の、ごめん、今、昭和の人しかいないから、
それ言いますわ、はいはい。
まあね、あ、そうですよね、残暑なんだね、もうタイミング的にはね。
そうなんですよね。
8月残暑、ね、
そうなんですよ、そう残暑よ。
ね、そうか、もう暑うございます。この番組はですね、私一休ことですね、事務所の先輩の高重さんがですね、高重が名字みたいな、ね、津田高重さんがですね、
はい、そうです、
だらだらだらだらとですね、あの思ったことをこぼすようにね、だらだらとね、こう垂れ流して喋る番組でございますけどもね。
はい、皆さんお元気ですか。
まあ、お相手は、お相手はじゃない、終わっちゃダメ、
終わっちゃ
ダメ。というわけで、こんばんは、市木優子です。
津田隆重です。
はい、というわけでね、はい、まあ皆様どうでしょうね、溶けずに生きてじゃない、生きてるわな。
そう、今まあ、聞いていただいてるってことは生きてるっていうことだと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
いや、もうなんでしょうね、昼間はまあ外で息するのが辛いぐらいに、なんかこう湿気と暑さとですね、もわもわですよ。
なんか肺にこうなんかさ、熱の塊みたいなのがこう入ってくる感じですね。
そうですね、
息をね、吸うことにね。
だから子供の頃に感じたのとまた違う、なんかモワモワ感ですね。
ああ、
なんだろうね。へえ、すごいですね。
なんかもうだから毎朝さ、うん、起きるのがさ、起きるのが寝苦しいとかじゃない。あの寝苦しいだろうから寝てるつもりでも起きるのがだるいわけよね。すごくね。で朝さ、うん、今日目覚めたのね。
うん、
でまあ起きなきゃいかん時間だから。
うん、
起きようと思って、まあ、あと枕元に、まあ、スマホをね、目覚まし代わりに置いてあったりとかして、
はいはい、
なんとなく、まあ、起きる時間よりちょっと前だったの、
うん、
でそのスマホを手に取ってね、うん、なんとなく無意識に半分頭寝ぼけてる状態でパッて開いた瞬間に、
うん、
なんだろう、黒字に赤い、黒ベースに赤い字だったか、
はい、
赤ベースに黒い字だったか、ちょっと一瞬で分かんなかったんだけど、
はい、
なんだっけな、台風上陸までなんちゃらかんちゃらみたいな、なんかカウントダウンっぽいさ、
は
あ、あとなん、
は
あ、みたいなのがね、スマホを開けた瞬間にそれが見えたの、
は
あ、オチはないんだよこの話で、
はい、
だけどと思って、
うん、
すごい怖いじゃん、なんかさ、
それはあの寝る前にウェザーニュースかなんか見ててそのまま寝落ちしてっていうことじゃなくて、
いいえいや全然よ、
うん、
そうかさ、それがさ、そんなウェザーニュースなんて可愛いもんじゃないのよ、
はい、
もう完全に脅しにかかってきてるわけよこっちをさ、
あ、
もうなんかこうすごいさ、こう例えばさ、ハッキングされたとかさ、なんかその、はい、ウイルスが入っちゃって、
はい、
あ、ウイルスに改正されましたみたいな、そういうさ、
はいはい、
それぐらいの悪意のある画面だったの、なんかね、黒字にその怖いさ、
はい、
文字もなんか血文字みたいなイメージよ、一瞬のイメージ、
う
ん、
あ
れ誰か同じの見た人いないかなと思って、
多分それ夢でしょ、
マジで
夢なんて、血文字で台風が来るっていくらなんでも気象庁はやらないでしょ、
そうか、いや気象庁とは思ってないよさすがに、
うん、じゃあ誰かその何と、じゃあ X 的なものの写真にそういうものを作った人がいて、たまたまパッと寝る前に X かなんか見てて、それがパッと映っちゃったっていう、
あ、何か、じゃあ今まで寝る前に見てた画面を落とさずに寝てしまって、
うんうんうん、
でそれで朝開けた瞬間に台風上陸まであと 何日的な、うん、あれだったんだけど、え、あれさ、
うん、
夢、あれ
血文字がもう夢だよ
だよね、いや本当にビビって、
う
ん、その後検索しちゃったの、こういうなんか変な画面出てきた人いないかなとか思って、うん、私もなんせさ起きて一発目のに見た光景だったからさ、うん、
ね、ドキッとするよね、
びっくりして、うん、うわ一人でどうしようと思ってなんかそれでさ、ちょっと半分半分でさ、
うん、
なんだ今のっていうのがまず半分以上と、
はいはいはいはい、
あとなんかこう乗っ取られたじゃないけど、ウイルスとかで感染されてよくウェーウェーみたいな、
はいはいはい、
ああいうものかな、でちょっと前にさ、そのほら、うん、あの今ね地震が大変だったけど、
はい、
あの地震速報とかもさ、ウェーウェーウェー
って
なってビックーってなったから、そういうのもいろんなのも含めて、
うん、
夢だったのかなあれ
いやいや、その地震速報は事実だし、
うん、まあまあそうなんだけど、うん、いやそういうのが頭の中にあったから、
そうね、そういういろんなね、
はい、夢だったんだ ね、 きっとね。
夢だと思います。
うん、わ、うん、かりました。ちょっとね、すごい、いまだに、あの、ちょっと高重さんにこの話を今、ここでね、公開でする直前まで、リアルだと思っていたから、
は
い、そうそうそう、はいはいはい。夢だとはちょっとね、いまだにちょっとピンとこないんですけど、はいはい、まあ、そんなこともあったなと。
まあでも確かに怖い夢を見たときって、うん、なんか起きた瞬間は、事実なのかな、あの夢なのかなっていうのにちょっと混同する感じはありますよね。
すごい嫌な思いとかさ、すごい怖い思いしてさ、起きたんだけどすごいなんかはっはっはみたいな感じでさ、でなんか腰はあらく冷静になってお布団の上だなとかさ思った時に、あ、夢でよかったっていう幸せをかみしめるっていうね。
そうそう、今日も僕も今日朝怖い夢見て目が覚めたんですけど、
何そのシンクロ、
なんだろう、僕の場合は追いかけられてて、でなんかはしごを登って登って上最後一つ登ったらおしまいって時に、なんか上に何だろうな、それこそインド人みたいな人が二人いて上から完璧に覗かれて、もう無理だぞみたいなことになって、うわどうしようと思ったらハッと目が覚めて、
引くにもこう身体極まるってそういうことですね。
そうそうそう、もう下からも来てるからドキドキドキドキドキしながらなんか目が覚めて、でもそうだよな、夢だよな、俺追いかけられること何もしてないもんなっていうことを思いながら ね、
え、上から見てたのはインド人で、後ろは誰、うん、エチオピア人
エチオピア人かな何人か分からない、うん、外国人みたいなのが、
ね、こうこなんか感情が伝わらないようなちょっと怖い存在みたいな意味だよね。いや外国の人がそうだって意味じゃなくて、
う
ん、
そうイメージ的なこと
ね、そうそうそう、イメージ的な問題でね。あ、なんか分かるわ、追っかけられる夢って本当嫌だよ ね、 なんかね、
何度追っかけられてるのも全然分かんないんだけど、うん、なんか自分は夢の中で必死に追いかけられて逃げてるっていう感じで、何現実なんか追い詰められてるのかな俺。
なるほどね。
ないね、ないないないない、
夢そうだからさ、うん、で結構さ夢占いとか見ちゃうけどさ、
あー、ありますね、
すごいくだらないこと書いてあったりするとさ、うん、いやそんなないわと思うんだけど、つい前は回覧板をね、
は
あ、まあ、実家だったか今の家だかちょっとね自分の家だか分かんないんだけど、はいはいはい、なんか回覧板が回ってきたのを、はい、なんか考え事してたら、うん、回覧板を回すには取り返しのつかないところまで歩いてしまって、
は
あ、で私は急いで行かないと間に合わないし、うん、回覧板持ったままどうしようみたいな夢があって、
はいはい、
もうさすがにちょっとね回覧板夢占いみたいなのを調べようと思ったけど、いやないだろうなと思って、
それはないだろうな、
それはないだろうなと思ったけど、うん、だからなんかこうね、でもなんか夢って意味あんのかね、なんかね、
なんだ忘れ、答え忘れたからこれ言ってもしょうがないのかもしれないけど、うん、空を飛ぶ夢を見た時は何とかだみたいな話があった、
あ、もう何の結論も
ない、そうそうそう、なんか答えがあったんだけど答えを思い出せない、うん、分
か
る分
かる、なんか聞いたことがある気がするでも夢占いってさ、うん、占い言うけどさ、うん、結局なんかさその前日とかさ、うん、なんか最近気になってることとかさ、うん、そういうのが潜在意識でさ、
うん、
こうなんかこう違う自分とは想像しないところの具現化されちゃったみたいなさ、
そうね、そうそうい
う話が多いと思うから、うん、なんかね牡蠣を食べる夢を見たからなんかどうのこうのとかさ、
うん、
なんか恋をしますよとかそういうなんか全然なんか何の根拠もないけどね今思いつきで言ってるけど、うん、そういうことはないような気もするんだけどね、まあ、そんなこと言ったらね、あれだけど、
そうで、その占いの人たちはどういうなんか統計を取ってるのかな、
どうなん
どういうあれで、ね、そんな 何万人のデータを取ってるっていうことなのかなと思って、
うん、そうだからそう、で結構占いのさ、うん、夢占いのさこうサイトとか 見るとさ、うん、一つのこうキーワードっていうかさ、
うん、
例えばさこう血が出た夢を見たとかさ、
はいはいはい、
だった時に血が出た血の夢を見たとかいうのが、
うんうん、
例えば自分がからの一部から血が出たのかとか、はあはあ、友達がの血が出たのかとか、なんかいろんなバリエーションがあってさ、
はいはいはい、
どこでお調べにみたいな、なんかさ何のそういうこと、何の統計みたいな、
そうなんだよ ね、
そ
うすごい不思議なんだよ、まあなんか脳科学だか睡眠学の人が、うん、怖い夢を見る確率が二度寝してとか ロングスリーパーの人の後半の寝た時の二度寝とか三度寝した時によく起こる現象だみたいな話はしてましたけどね、
まあ、なんかねそういうなんかレム睡眠とかさ、うん、なんちゃら睡眠みたいな、なんかそういうのはねこう賢い人たちがさ知ってることあるんだろうけどね、うんうん、夢占いとかいまだにちょっと基準が
そう、ね、
よくわからないよね、
そうそう
そうそう、なんか結構落ちる夢とかさ、うん、ああいうのなんか疲れてる時とかたまになんかね聞いたことあるけどね、
そうそうそうそう、なんだっけ、でもさっきからもこのなんかそう言ったらそういう答えがあるのは分かってるけど、うん、その答えを忘れてるから、うん、この話題を喋っていいもんだかどうか、
うちのデフォルトだからこれね、うん、まあいいんじゃない、言ってみたらきっとさ聞いて、ね、数少ない聞いてくれてる人は あれのことだよって思って、まあ、メールはくれないと思うけどなんか自分の中でこうホクホクしてくれたらいいなっていうところで ね
なんかその寝言の話とかなんかあったような気がしたんだけどなと思うんだけど、まあ、寝言は夢じゃないからまたあれかもしれないけど、
確かにね、
そうそうそう、
寝言がね、
そう一回俺夢多分夢見てて、うん、その喧嘩みたいなシーンで、うん、 でやばい殴られると思ってなんかパンチしたんですよ。
パンチかわいい、
まあまあまあ、
高重パンチ、
まあ、殴り返したみたいな感じかな、うん、そしたら実際に、まあ、自分の寝てる、まあ、床に寝てるんですけど、うん、横に壁があって、はいはい、壁にパンチしたみたいでコツンって自分の手が当たって
かわいい
目がそれだから、まあ、夢で寝てるから、うん、もちろん本気で殴るようなパンチを打ってないんだけど、はいはいはい、でもやっぱり腕をちゃんと動かしてらしくて、うん、壁にコツンって言ってあお本当に動かしてたくれっていうことはあります
ね。あ、なるほどね。そうそうやっぱこうそこまで連動しちゃったわけだね。私もなんか高校の演劇部の時とかに、うん、なんかセリフを言って、あのセリフを言ったあなんか今言った私と思って、うん、自分の声で目が覚めたら受験勉強してた時の妹が、うん、すんごい静かな目でこっち見てて今お姉ちゃんなんか言ったよねって言ったら、うんうん、なんかしゃべこうこうこう言ってたっていうのがもう完全にセリフのセリフだったとかね。だからやっぱそれ気になってね覚えられるかなとかさ。
そうね、それは辺はね役者のあるある話ですね。
ね、そうですな、うん、まあそんな感じで夢も皆様どんな夢をいつもご覧でいらっしゃいますでしょうかって、ね、
私たちに教えてください。
教えてくださいメールアドレスはってね、ちょっともう無駄だから言わないけどここまで諦めの境地になってるけどね。
そうね、
はいはい、まあまあそんな感じでね、はい、本日もねちょっとあの前振りがいろいろ長かったですけどね、
はいはいはい、
なんかちょっと今回のテーマなんか決めますかね。
そうですね、うん、あれですよ、さっき言ったのにもう言葉を忘れちゃう早い なね、せーので言います、ね、
なんだっけ、せーので、
この格好ないよね。
どこ格好ない？どこ？あ、今高重さんから LINE を見てるんですけど。
はいはい。
あ、これね、はいはい。せーの、
この曲を聴くと思い出すエピソードトーク。もうバラバラです。
この曲を聴くと思い出すエピソードトークってことでね。
そうです。
まあ、別に誰も求めてないんですけど、二人がね、この曲を聴くとそれぞれこんな甘酸っぱい思い出があるぞみたいな、そういうこと？
そうですね。まあ、
甘酸っぱくなくてもいい
んだけどね。甘酸っぱいかどうかわかんないですけど、うん、なんかこの曲を聴いちゃうと、うん、なんかその思い出がこうずるずるとこう引っ張り出される
ずるずるとね、
そうっていうのがあって、うんうん、で、まあ、じゃあ僕からいきます
ね。あ、お願いします。
まあ、この曲は知ってる人は知ってると思うんですけどね。まあ、これボーイのクラウディーハートっていう曲なんですけど、はいはい、これを聞くと僕が思い出すのは、はい、あの19歳の頃ですね、あのローソンでアルバイトしたんですね。ほう。で深夜バイトだったんで一人なんですよ、
はいはい、
でちょうどその頃にこの曲が新曲としてリリースされたみたいで、まあその夜中中5分に1回のペースぐらいでこの曲がずっと流れてるんですよ。
あ、なるほどね。
だからなんかもう染みついちゃったんですよね、
はあはあはあ、
だからこれ聞くとあのもうローソンがすぐ
ローソンがねすぐ出てくるんでね、
自分が思い出す。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
あ、よくあの分かる。
そうそう、で、うん、19歳ぐらいの時だったんですけど、まあ、そういうことは初めてじゃないけど、まあでもまあ単発はやったことがあったけど、そういう定期的にやるアルバイトは初めてだったんですね、
うんうん、
で、まあ、この番組のまあ何回か話してると思うんですけど、
はい、
まあ、僕はあんまり喉強くないんですよ、
ね、はいはい、
でその
すぐ潰すから、
ね、19歳の時も別にその時はタバコも吸ってなかったし、うん、そんな酒、まあ、19歳本当は飲んじゃいけないけど、まあ、そんなでも、まあね、飲むこともない
常識の範囲内で、ね、
そうそうだったんだけど、うん、その初日、うん、いきなり明日行くぞっていう、あ、今日行くぞっていう初日に朝起きたら声が出なくなって、 おはようございます
お
うですみたいな感じになって、うん、これどうしようと、ねコンビニだから一応接客業なわけで、うんうん、いらっしゃいませとか、うんうん、ありがとうございました言わなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、
どうしようと思って仕方なく母親にそのコンビニに電話してもらって、その息子は声が出ないんですけど
津田母に
言っても大丈夫ですかみたいな話したら、まあ、初日だしそんなに、ね、あの声かけどうの方もないから、まあ、仕事を覚えてもらうために、うん、まあ、じゃあ来てください、
優しい、
で、まあ、別にこっちも風邪ひいてるわけでもない、うん、単純にも声が なんか分かんないけど声が出なくなったっていうだけだったから、うん、でもう初日はもう声の出ないまま、おはようございますって言って過ごして、 で、まあ、それからまあ何週間かステイマンも慣れて、で今度は夜中一人立ちするようになって、
はいはい、
夜中一人立ちするようになると、まあ、広島でもちょっと田舎の方だったんで、うん、ちょっとあの中学生ぐらいがね夜は遊ぶわけですよ、
はいはい、
でもその頃のローソンとかは今みたいにあのトイレを貸してないんですね、
うん、
従業員はありますけど、
はいはい、
でも貸しちゃいけませんみたいな感じになってて、うん、なんだけどそういうやつが来るとやっぱり一人だし怖いし、
うん、
でまあその中学生のヤンキーだったけどあのゴリゴリな感じじゃなくて、うん、ちょっと半端なヤンキーみたいな子たちだったから、うんうん、こいつらなら大丈夫かなと思って、
うん、
でちょっとじゃあいいよって貸してあげた、
うん、
で30分になっても一人の子出てこないんですよ、
うん、
でそいつのもうなんかおかしいのおかしいのって言い始めて、
うん、
どうなってんのみたいな話になって、じゃあちょっとお前らも中入って見てきてよって言ったら、うん、寝てたって言って、
お
トイレの中で
かわいいじゃん、
うんこしたままでそのまま台車貸してあげて、で店の外にスーツ出して
酔っ払ってたわけじゃないでしょ、
酔っ払ってたかラリってたか分かんないんだけ ど、
ね、普通の状況だったらちょっとやばいよね逆にね、
うん
うん、
だけどまあまあ結局まあまあそのうんこしてて寝てたぐらいで済んだからいいんだけど、うん、
まあね、
でいやそういうことをねこうこのさっきの曲を聞くと思い出す、
なるほどね、
そう
ほ
そうそう、あとパンをねあの今普通一斤で売ってるわけ、
うん、
その時のローソンはその3斤ぐらい固まったやつが来て、
うん、
それを俺が切って4枚切りの厚さとか6枚切りの厚さに切ってお客さんに売るっていうあの渡すっていう、
はいはい、
お客さんの希望を言って希望通りに切るみたいなことがあって、
あ、なるほどね、
あパンも切ったなーなんてことを思い出したりとかしてね、
そういうの曲を聞くとね、
そう
なるほどね、
そうそうそうそう、なんそんなオチは別にないんですけど、
いやもう思い出だからね、
まあ、そういう思い出の話をね、
あ、なるほどね、
そうなんですよね、
そうか、私でもささっきのバイトの話聞いてる、うん、ふと思い出したんだけどさ、
うん、
昔ねあの地元の、まあ、大英の、
はい、
あの地下でね陶器屋さんで学生の頃かな、
うん、
あのバイトしてたんですよ、
はいはい、
で地下だったんだけど、
うん、
日光陶器っていうバイト陶器屋さんでね日曜日だけバイトしてたんだけど、
うん、
そのさ私俺野球とか全く分かんないけど、
はいはい、
その大英が勝つと大英ホークス当時今はそう、
うん、勝つ大英ホークスじゃないですけどね、
違うんだその当時ね、
うん、
大英ホークスが勝つと、うん、
はい、
あの一日若鷹軍団の曲が流れるわけですよ、
あ
気が狂うわけですよこっちはしかもさこうあのなんていうの1階とかさ、はい、まあ、2階以降以上も一緒だけど、
はい、
1階とかって窓があるじゃん、あのこう、
はいはい、
遠くを見ればさ、
はい、
地下って何もないわけで、
ね、
狭い陶器屋の中でさ、
うん、
もうそれ行けなんか我らのみたいなさ、
はいはい、
あれが一日中かかってるわけ
そう、ね、
本当に気が狂うわけですよ、
ねねね、
あれ今思い出した
そ
う、あと雨の日になるなんか雨がなんかなるとずっとビートルズが流れてるっていうなんかね、
あ
なんか暗号だったのかな、
そうそうそう
よくわかんないけど、
そうそうそう
雨降ってきましたよとかいう時に、ね、
デパートのあれでやります
よね、そうそうそう、今その話ってそのあれ若鷹軍団の話を思い出したんだけどもうなんかあの当時のね、あの、うん、大英ファンの人には大変申し訳ないんですけど、
うん、
本当にもういい加減にしろと思ってましたけどね、で私がねそのエピソード的に思い出すのはね、うん、大したもんないんですよね、アルバムごとで言うと、
は
あ、受験高校受験の時に、
はい、
横浜の予備校にずっと通ってて、
うん、
で夏の暑い時に予備校に通ってる時に、うん、ずっとウォークマンで聞いてたのが、うん、寺尾明のベスト版だったのね、
うん、おー渋いね、
渋い女子、
は
あ、JK でしょ、
はあは
あ、そうそう、だからあのルビーの指輪とか、
うん、
チュッチュルチュみたいな曲あるじゃん、うんうん、なんだっけタイトル忘れちゃったけど、
ルビーの指輪じゃなくて
のルビーの指輪と同じ、ね、のベスト版に入って、まあ、ベスト版なら、ね、いろんなあるんだけど、
はい、
あのそのアルバムが私すごい好きで、
そう3曲ぐらいあの頃ベスト版に入ってたんです ね、
そうそうね、
ルビーの指輪と、
うん、
なんだったっけな、
いろいろあったんですけど、うん、とにかくそのね寺尾明のそのリフレクションじゃなくて なんとかってアルバムを聞くと、
うん、
多分ベスト版なんだけど、
うん、
その受験シーズンを思い出すじゃん、
は
あ
は
あ、あと、ちょっと先に時系列的に先に行くと、
うん、
私高校がね付属高校だったんですよ、うん、大学の、
はいはい、
日大の付属高校だったから、
うん、
内部のテストで、まあ、行き場所がもう先に決まっちゃってたんですよ、うん、普通の一般の人より先にね、
はいはいはい、
別に賢かったとかじゃなくて自動的な問題でね
あ、はい、
どっちかというと逆なんで、で、うん、まあいいんですけど、
うん、
でそれで時間が余ったからアルバイトしようってなって、で横浜市民だったんで、
うん、
横浜市民らしく横浜市のアニメートでバイトしてたんですよね、
はいはいはい、
でアニメートでバイトしてると先輩たちが、
うん、
曲をほらな曲のあの中で流すんだけど、
うん、
その BGM としてね、
うんうん、
店長がたまに来ると、うん、アニメの曲しかかけちゃダメだよ、ここアニメ屋さんなんだからって言うんだけど、でそれで大体その店長来るとなったらアニメソング、
はいはい、
流行りのアニメソング流すんだけど、
はいはい、
先輩たちだけだと結構こうかい、うん、 ポップスとか J-POP とか、
あアニメ関係ないやつ
流しちゃうね、好きな曲流しちゃったりとかして、はいはい、そんな時に一番かかってたのが、うん、シングライクトーキングだったんですよ。
あいたな、
佐藤筑前さんと藤井なんとかさん、なんか3人ぐらいのさ、
シングライクトーキングいたな、いたけど、ね、曲思い出せない
な。そうなのね、あのねシングライクトーキングのねヒューマニティだったかなっていうアルバムがね、うん、いつもかかってて、外はいつの間にかって曲がねすごい好きで、で好きなんだけど、うん、この曲を聴くとすごいアニメートにいた時のことを思い出して、あのセーラームーンの等身大ポスターを3枚必ず買っていくオタクの人とか、オタクの人って別に私いい意味で言ってるんですけど、そうそうそうそう、なんかねあのアニメートの独特な時間をすごい思い出すなーっていうね、
そうそうそう、はい、そういうまあもうほぼ俺と同じ感じですよね、その曲とアルバイトが結びついちゃうっていうですね。
あとねもう一個いい、あの、はい、やったりしたらあれはないんだけどね、うん、あのそれ高校生の時でちょっと遡るんだけど、
はいはい、
高校生の時に、うん、先輩たちとね、うん、あの私演劇部だったんですけど、
はいはい、
演劇部で、あれがあった会合っていうかさ、うん、話し合いがあったのね、
うんうん、
でそれで、まあ、みんな話し合いしてるんだけど、しててなんだけどうちら1年生だったのその時ね、
うん、
で結構シビアな話になっちゃって話がね、
はい、
でだけどうちらはまあ関係ないわけですよ、元々のそのね、
はい、
流れの話とかだったりするし、
うん、
今後どうするかみたいな話だから入ったばっかのうちらなんかあんま関係なくて、
はいはい、
だからなんか先輩優しい先輩たちがなんかもうこれ以上話し込んでくるとお前らかわいそうだから帰んなって言って、そんで1年生で返してくれたのね、
うん、
で私たちもじゃあすいません失礼しますって言って、うん、まっすぐカラオケに向かったのねなんかせっかく早く終わったからさ、
はいはいはいはい、
そんでカラオケでね、
うん、
当時やっぱうちらの時は、うん、曲は世代じゃないんだけどカラオケボックス小銭を入れて1曲ずつっていうのと、
はい、
その次の段階 の, LD からの、うんうん、こうちょうど境目ぐらいだったんだけど、
うんうん、
まあ、ちょっと LD とかさ、
はい、
そのカラオケボックスがね流行り始めて、
うんうん、
でそれで制服でみんなでさ、
はいはいはい、
同期でさ、
はいはい、
行っててさ、で当時異邦人とかさ、
あと
ドリカムとかさ、
はいはい、
いろいろ歌っててさ、うん、でその中でさその今回の、ね、ちょっと前振り長くなったんだけど、
うん、
松任谷由実さんのリフレインが叫んでるっていう曲があって、それをね歌が一番上手かった私の同期の子がね、
うん、
どうしてどうして僕たちは出会ってしまったのだろうって振り返ったら窓の外に先輩たちが来てたのねそれはどうして出会ってしまったのだろうっていうとそのシチュエーションがこう漫画みたいだけど、今別にさこうネタじゃなくて本当にね、だからどうネタじゃないように聞かせるかが問題なんだけど、
まだ結局先輩たちもカラオケ来てた
ってことか、終わってあっちはもうガチ話したから、まあカラオケでも行くかみたいな感じだったんだけど、なんで君たちはいるのかなみたいな話になって、おうってなって、まあ先輩たちもなんかこう察したみたいな空気になって、まあうん、なちょっと今度空気を思うなみたいな話になったんだけど、本当にどうして僕たちは出会ってしまったのだろうって、本当今だよっていうのですごい忘れられる、あの曲を聴くといまだにね、
はいはい、
思い出す、
シンクロしちゃったの、ね、
はい、
はいはい、
あと最後に一つだけいいですか、
おすごい、
うん、本当にどうでもいい話ばかりで申し訳ないんですけど、はい、聞いてる方もこれが私の一番最なんだろう最古の記憶、
最古の記憶、
はい、一番古い記憶で、はい、私の中で一番なんだろう、トラウマにも近い感じで思い出す曲が、
うん、
この
バラが
咲いた、
はいはいは
い、マイク真紀さんのバラが咲いたという曲なんですけどね、この曲はですね、
うん、
私が幼稚園に通っていた時にですね、
うんうんうん、
お弁当を食べる時間の曲だったんですよ。お弁当が始まるとずっとバラが、あ、違う違う、バラが咲いたがずっとな、あ、違う違う、お昼を食べました、お弁当食べた後に休憩時、
はいはい、
お昼休みがあるんですよ、
はいはいはい、
庭でバーっと遊ぶ、
うんうん、
で私はその当時、まあ、今もそうなんですけど、
うん、
ひたすらどんくさい子で、
うん、
物を食べるのとかめちゃめちゃ遅かったんですよね。
あ、なるほど、
で、はいはい、親がよく幼稚園で、
うん、
呼び出されて、
うん、
ゆうこちゃんもう少しお弁当減らしたらどうですかって、別に小食なわけじゃないんだけど、とにかく食べるのが遅かったわけ、
はいはい、
だからお弁当の時間が過ぎました、
うん、
みんな遊びに行きました、
うん、
このバラが咲いたがかかりました、
うん、
バラが咲いたが止まりました、
うん、
みんな戻ってきても私それだけお弁当を食べてるわけですよ。おー、
それはすごい長いね。
それで今いまだに、まあ、めったにこの曲聴くことは最近ないですけど、なんかちょっとフォークのね、
うん、
なんか流れで、
うん、
マイク巻きバラが咲いたっていうと、
うん、
お弁当箱、アルミのね、うん、アルマイとかな、うん、アルミのお弁当箱、うん、女の子が書いたね、
はい、
お弁当箱をすんごい思い出すっていうね、ほぼトラウマに近い状態なんですけどね
やっぱ食べれなかったこと、食べきれなかったことも思い出す感じです。
そうそう、だからなんか なんかちょっと惨めな思いをしていた記憶がなんかすごい蘇るっていうね。そうね、はいはいはい、最後だけ特にすごい、ま、あのネガティブな感じでしたけどでお届けいたしましたがね、
はいはい、
あの私のすいません4連発ぐらい、
いやいやすごい、
いやいやとんでもないです本当ね、なんですよ。そんな感じで、ね、なんだかんだあとね5分ぐらいになっちゃったの、
う
ん、
おーそうなの、はいはい、
なんか告知とかありますか。
告知はない、あーまあないですけど、
なんだよ、
とりあえず、来月青森へ行ってきます。
旅行ね、いいですね、
はい、
イタコ、
いやイタコじゃないですけど、あ、まあ、恐れたには行くんですけど、イタコは下ろさないんですけど、うん、知り合いのですね縦横企画さんというのがですね、八戸でお芝居やるんです。
おーすごいですね。
で、まあ、ちょっとノリでちょっと飲んでるノリで話したら行けよっていう話になって、うん、行くべーみたいな話になって、
須崎は行くよね、
そう、その時ねで、うん、行ってついでに、まあ、その青森の端っこまで行くんで、うん、そのさらに端っこの恐れ山までちょっと足伸ばそうかみたいな、
なるほどね、恐れ山ね行ってみたいな、あのあれね、なんだっけ、ショーステ町へ出ようかな、
あれで
ね恐れ山ねありましたね、
はいはいはい、
寺山修司さん、
はいはい、
そうですね、寺山修司記念館とか行ってきてくださいよ。
そうですね、時間があればですね、ちょっとあの青森広いんでね、
あ確かにそうかもしれ
ない、どこまでどう行けるかが分かんないです
けど、ね、了解しました、
はい、
はい、私の方はあの、まあ、一応8月の25日にね、はい、あのちょっと蒲田のおったんたっていうね、あのライブハウスで、
はいはいはい、
あのちょっとまあイベントがありまして、日本語ロックってイベントがあって、今回ちょっと一周回って一人カラオケをやろうと思ってるんで、あの好きな曲だけを単純にカラオケで歌うっていうねシンプルなものをやろうかななんて思ってるんで、もし気が向いたら皆さん飲みに来てください。はい、というわけで、暑くなってどんどんまた暑くなってね、またなかなか台風も来るしね。
そうそうそうそう、だからね皆さん熱中症やだったり、うん、台風だったり皆さん気をつけてくださいね。
熱中症と台風気をつけようがなんか違うけどね。
そうです、
まあまあそんな感じでね、
はい、
はい、というわけでお相手は一木優子と
須田隆重でした。
では皆様良い、なんだろう、お盆休みを、
はい、最後はですね、加山雄三の旅人よでおしまいにしようと思います。
どうして
僕が旅に行くから。
あ、そうか、
はい、
いつもであの出会いはシンプルなんで ね、
そうですね、
というわけで、はい、皆様良い週末を、
はい、
せーのでおやすみなさいませ。いい歌だね。